おはようございます。
おはようございます。
ヨハネの黙示録の連続公開説教の4回目ということですけれども、今日は少し長い箇所からですけれども、この黙示録はこの22章全体が書簡、手紙の形式で書かれていますが、したがってこの2章とか3章だけが書簡であるかのような誤解がありますけれども、そうじゃなくって黙示録全体が書教会に送られたいわゆる書簡としてあったということですね。まあ、しかしこの2章3章7つの教会に宛てたものとしてありますから、まあ、今日は特に先週に続いてですね、この部分だけを見ていきたいと願っております。で、7つの教会に宛てた手紙は、まあ、ほぼ同じような形式で書かれています。まず1つは宛先、2つ目は差出人、3つ目は称賛、4つ目は叱責、そして5番目が警告とか約束になっています。宛先は7つの教会ということですね。差出人はイエス様です。ただこの差出人のイエス様は一章でヨハナが栄光のイエス様をご覧になった、それぞれの形で表されていますが、この7つの教会にそれぞれの形で、まあ、出てこられるということです。で、この称賛とか叱責または警告というのはその7つの教会それぞれが、まあ、直面している問題だったわけですけれども、2000年前の問題だけではなくて、これは現在の、まあ、諸教会が抱えている問題でもあります。そういう意味においてこの現在の私たちの教会の、まあ、それぞれに当てはまる部分として受け止めなければならないと思いますけれども、今日はスルミナ、ベルガモ、テアテラの教会に宛てた手紙を見ていきたいと思っております。まず2章の8節から、またスルミナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。スルミナというのは一番最初に出てきましたエペソから北にありました、良い港を持った貿易で繁栄した大都市でもありました。そして、ローマ皇帝のいわゆる皇帝礼拝のための神殿も作られていた。まあ、この7つの教会というのはいわゆる、まあ、覚えようと思ったらエスペテサフラと、まあ、私は覚えたんですけども、この7つの教会は一番下のエペソから始まって上にどんどん行って時計回りになっているというわけですね。まあ、そういう意味では一番下にエペソがあって、その次にスルミがあるというような捉え方をすれば地域的に捉えられると思います。で、手紙の初めに書かれた言葉はこの手紙のテーマ、何を目的に書かれたのかということが、まあ、明らかになると思うんですね。初めであり終わりである方、先ほども言ったように一章でイエス様がヨハネに現れた時に書かれた描写が、私は死んだが見よ、いつまでも生きている、また死とハデスの鍵を持っている、といった言葉を受け継いでいます。イエス様は十字架にかかり死んで3日目に復活されました。したがってこのスルミナ教会のテーマは死と命ということです。しかしこれは全ての教会にこの死と命というテーマもあるということも覚えなければなりません。9節、私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、しかしあなたは実際は飛んでいる、またユダヤ人だと主張しているが実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っていると。このヨハネがこの黙示録を書いた初期のキリスト教会というのは例外なく、苦しみと貧しさの中にありました。貧しさっていうのは私たちが経験するような程度のものじゃなくって、これは極度の貧しさです。なぜなら同じユダヤ人から、まあ、略奪があったからですね。また日本でいうところの村八分でもありました。 2000年前の貧しい人たちというのは、これは互いに助け合いながら自分の少しの余分なものを持って、そして分け与えていく、そうするような暮らし、したがって、現在の社会保障制度なんて全くなかったわけですから、そんな社会の中でいわゆるコミュニティに入れてもらえないということは、同時に飢えというものを意味していたわけですね。しかしそんな極貧の状態にありながら、イエス様は三条の説教で、貧しいものは幸いです、神の国はあなたのものだからと言われました。貧しさの中に真の豊かさを示されたわけですね。主ご自身が富んでおられたのに貧しくなられました。貧しい大工の家に生まれ、母や5人の兄弟姉妹を養い、貧しさの中で33年間を過ごされました。本来なら王宮に生まれてそこで育つことができたにもかかわらず、貧しさの中で一生を送られたということですね。それは何よりも私たちがキリストの貧しさによって富むものとなるためでした。パウロは貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っていたと言わせました。クリスチャンは地上での虚飾の富に、豊かさに身を奪われることなく、イエス様が来られるまでキリストの計り難い富を述べ伝えなければなりません。この手紙は何よりもまずクリスチャンに書かれた手紙であることを確認しなければなりません。初代教会は貧しかったというこの有名な話が残っています。使徒の働きでペントコステの日、教会が誕生してからしばらくして、ペテロとヨハネがエルサレム神殿に祈りを捧げるために美しの門を取った時の話です。そこで生まれついてから歩いたことのない物乞いに出会いました。ペテロはその物乞いに、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレイエスキリストの名によって歩きなさいと言って、まあ、彼を出ささというわけですね。でこの聖句についてこんな話が残ってるわけですね。13世紀の頃でした。まだプロテスタントが誕生していません。いわゆるカトリックだけ。イタリアにフランシスというですね、有名な修道士がいました。この方は後アッシジの聖フランシスと言われた素晴らしい働きをされた方でした。ローマの教皇が彼を教皇の住まいに招きました。そして数々の宝物を見せたというわけですね。そしてこのように言いました。昔ペテロは金銀は私にはないと言った。しかし、ね、確かに教会は昔は貧しかった。今はどうだろう。このように宝物で満ち溢れている。昔は過ぎ去った、ね、すると聖フランシスコはこのように言ったそうです。その通りです。今日しかしナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいという信仰を持った昔の教会も過ぎ去りました。教会に一番必要なものは信仰だったということの、まあ、もう、まあ、痛烈な皮肉、まあ同時にユーモアの話ですね。現在でも教会は豊かでなければならない。豊かになるはずだ。世の富に拡大にだけ教会の成長を願う考え、こういう考え方を、まあ、繁栄の神学と言っていますが、これなども教会の原点を、まあ、見誤った考えだと言えないことはありません。さて、教会の中にサタンの回収がいるという指摘があります。これは主の回収と対比して使われる言葉ですが、イエス様は不法をなすどもと言われたこともありました。これは当時ユダヤ人信徒たちが自分たちこそ神によって選ばれた特別の民だと自称していた者たちでしたが、実際は神に敵対し、教会の中の兄弟姉妹を告白して訴えるものでした。神の冒涜者です。偽信仰者です。これは現在においても十二分に注意緊張しなければならないことがだろうと思います。まあ、その意味で現在の日本の教会はいわゆる 脇が甘いところがあります。サタンの介入をやすやすと許してしまう、まあ、いうことが多くあります。現在異端のグループと言われる人たちや、いわゆるキリスト教を名乗る新興宗教のグループの最大の信徒獲得の場は既存の教会にあると断言しています。無垢で疑うことを知らないクリスチャンが彼らサタンの絶好の盛り場となっていることも十分に心しなければならないと思います。10節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなたのうちのある人を牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。イエス様は恐れるなと、まあ、励まされました。この恐れるなというのは聖書で何回出てくるんでしょう。本当によく出てくる言葉です。イエス様はクリスチャンの苦難を予言されました。イエス様の予言は必ず実現します。イエス様はルカの福音書の中でこのようなことも言われました。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督の前に引き出すでしょう。あなた方は両親、兄弟、親族、友人に立ちまでに裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に込められます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。クリスチャンは、まあ、この信仰のゆえの苦しみ、まあ、ある時は投獄というようなこともあるかもしれません。いや、時によっては死、この殉教というものを覚悟しなければならない。そんなことはないと誰が言えるでしょうか。教会の歴史は文字通り殉教の歴史だったことを思い出さなければなりません。しかしその苦しみは10日間とあります。これは文字通り10日という意味ではなくて、短く限定されているということです。紀元156年この町でクリスチャンに対する迫害が起きました。犠牲者の中にヨハネの弟子だったスリムナ教会の司教であったポル・カルポスという人もいました。彼は90歳代だったと言われてますけれども、彼は皇帝礼拝をするように迫害されましたが屈しませんでした。そして火炙りの刑に遭うのですが、その刑を前にして来るべき裁きの日、永遠の刑罰の日に比べれば火炙りの日など恐れに足りないと言って刑に処せられたと言われています。イエス様は言われました。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心に定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないようなこと、言葉と知恵を私はあなた方に与えます。殉教というこの人間の世界では最悪のことがイエス様を明かしする絶好の機会になる、まあ、こういう意味において何たる、まあ、逆転の発想と言えるでしょうか。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。この聖句は私を導いてくださった万代先生が、まあ、常にですね、口ずさんでおられた御言葉です。真っ黒な出来事が一転して光り輝く出来事になる。死は死で終わらずに、いずれの日か復活の永遠の命が与えられるというわけですね。試練に耐える人に命の冠が与えられる。しかし天でその冠を受けるためには、この世でキリストの茨の冠をかぶらなければならない。イエスと共にあるものはイエスと共に死に、イエスと共に復活します。コロサイ書にも、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってイエスと共に蘇られるのですと書かれてあります。11節、耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は 決して第二の死によって損なわれることはない。死に至るまで忠実な者が第二の死に死ぬことはないと書かれてあります。この第二の死というのは火と硫黄の燃える池のことです。黙示録には続いて、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困な者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもを受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。これはクリスチャンへの警告として与えられた言葉です。この世の命に執着するならば第二の死を死にますが、イエス様のために死に至るまで忠実なものは命の冠を受けるということです。さて、スルミナ教会から学ぶことは何でしょうか。教会は常に死と命について直面しなければなりません。教会はこの世のこと以上に次に来る世界、天の御国についての関心がなければなりません。そして死についての恐れをなくして、命について、永遠の世界について語らなければなりません。教会は死と命を語るところなのです。アーメン。次にペルガモ教会12節からですね。またペルガモにある教会の見つかりに書き遅れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。このペルガモというのは当時ローマ帝国に属していたアジア州の首都となったところです。政治的な中心の場所です。したがって皇帝礼拝の中心地でもありました。数々の神殿がありました。そこで異教偶像信仰な盛んな場所において、イエス様は鋭い両刃の剣を持つ方として現れました。義をもって裁きをし、戦いをされる方として登場しました。13節。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人、アンテパスがサタンの住むところ、住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。そこにはサタンの王座がある。これは文字通り偶像礼拝、なわち悪魔礼拝をする場所があるということですね。まさにこのサタンの王座、偶像礼拝の神殿ペルガモは歴代の皇帝礼拝のための神殿がたくさん建てられていた。したがってまさにその皇帝礼拝ゆえに多くのクリスチャンが殺されたということ。まさにその意味でサタンの王座、皇帝礼拝が行われている神殿を表す言葉としてふさわしいのかもしれません。アンテパスという名のペルガモ教会の会員が殺されました。この黙示録でヨハネ以外で個人名が載っているのは彼だけです。このアンテパスはイエス様が彼の信仰を見て褒められたのでしょう。私の証人、忠実な証人。イエス様は彼が死に至るまで忠実な証人として信仰を貫いたから紹介されたのでしょう。なおこの迫害というマルティスという言葉から後殉教者ということを意味するようになったとも言われています。14-15節。しかしあなた方に少しばかり非難すべきことがある。あなた方のうちでバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクのに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行った。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。この称賛がまずあったわけですけれども、その後に叱責が来ました。すなわちあなた方のうちでバラムの教えを報じている人々がいるということですね。このバラムの教えっていうのは何だかというわけですけれども、これはイエス様の教えと対比した まあ、言葉と言われていますけども、このバラムについては旧約聖書の民数記に書かれています。このバラムについての物語は読んでも何とも不思議な話ですが、結論的に言えば彼は策略家です。で、イスラエルは彼の企みによって、神の教えである10回の第1、第2、第7の教えを破ることになるわけですね。それは文字通り偶像礼拝と淫行です。性的不淫行のことですね。しかし神の怒りによって2万4000人が死ぬことになったと、聖書は表しています。このバラムっていうのは最初は神に従うようなふりをしていますが、最後は神の民を惑わす。まさにこれは教会内に起こることの予言と言えないことはありません。教会内のに偽りの教えが入り込む可能性、それに対する心構えの必要性ですよね。最初は天使のようなふりをしているけれども、最後は悪魔の正体を見せるのです。それらから教会が守らなければならない。偶像礼拝の禁止、淫行の禁止を守らなければなりません。ペルガモは教会は外からの攻撃に対しては戦いましたが、内からの戦いには戦えなかったんですね。16節、だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。悔い改めなさいという言葉が出てきますけれども、7つの教会でこの言葉がなかったのは、先に言ったスリンナ教会と後で出てくるフィラデルフィア教会だけです。5つの教会にこの悔い改めが求められています。この警告、しかしこれをしないならばどうなるのか、まさに神の裁きというものがあるというわけですね。主の口の剣は敵を打ち砕きますけれども、主の言葉を受け入れない者に同時に裁きがあるということですね。日本の教会もこの言葉を真摯に受け止める必要があると思います。17節、耳のある者は御霊が諸教会に悪いことを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石には私をそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれている。マナ、これは出エジプトの際にイスラエルの民を養うために神様が与えられた食べ物でした。その味は蜜を入れたせんべいのようでした。しかし約束のカナンに入った時にマナは降らなくなりました。記念のためにマナは壺に入れられて契約の箱に置かれました。契約の箱はソロモンが建てた神殿、その奥の司聖所に置かれました。しかし前6世紀に神殿崩壊とともにこれは消滅し、その行方は分からなくなったと言われています。イエス様はそのマナに優る命のパン、生けるパンとして、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きると言われたのです。旧約のパンよりもはるかに祝福があります。命はキリストと共に神のうちに隠されている。クリスチャンは日々天のパン、霊的賜物を受けています。白い石という解釈はいろいろありますけれども、まず天での最終的な審判の際に無罪を示す石と言われています。2000年前の当時、裁判は石の白黒で決めていました。白石は無罪。もう一つこの白石の解釈は天国への入場券というわけですね。永遠の祝宴への招待状とも言われています。新しい名、石を受けた者が受ける名です。新しい名は新しい身分、人格、存在。クリスチャンは日々新しくされますが、天の御国では新しい名前が与えられて、全く新しい人として なるということが約束されているわけですね。なんという恵みでしょうか、
ね、
ペルガモ教会から学ぶことは何でしょうか。それは教会は外からの攻撃に戦い、内なる敵も戦わなければならない。特に内側の敵、偶像礼拝の禁止、淫行の禁止を守らなければならないということを教えられているわけですよね。最後にティアテラ教会について書かれています。18節、またティアテラにある教会の見つかりに書き遅れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。ティアテラというのは、まあ、商工業が発達した豊かな町としてあったと言われています。使徒の働きにもこのティアテラが紹介されています。ティアテラの死の、紫布の証人という、フレーズが出てくるわけですけども、使徒パウロが救うことになるルデアという女性の話が載っています。パウロがこのピリピの町でどのようなことをしたのか、16章14節以下のことだと思いますけれども、イエス様は燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子で表されています。神の子という表現は、この黙示録では唯一の表現です。燃える炎のような目、まさにテアテラ教会が差し止まってくる偽預言者の偽りを見抜くために必要だった、まさに偽りを見抜く識別力が表されているわけですね。19節、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。このテアテラ教会というのは初めよりも最近の行いが勝っている、優れている教会です。すなわちズバリ教会が着実に成長している教会でした。初めは良かったけれども現在はダメになったというようなエペソ教会とは対照的でした。テアテラ教会はその行いは愛にあふれて信仰によって忍耐のうちになされる奉仕がありました。イエス様はそれを称賛されました。教会は順調に成長していました。しかし問題があったわけですね。その問題はまさに教会が出来上がって順調に、成長していく、そのような時に起こる。これは日本の教会にもあるかもしれません。そのようなことにこそ気をつけなければならないというわけですね。どういう問題があったのでしょうか。20節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイザベルという女をなすがままに捨てている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を失わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。ペルガモ教会と同じようにこの称賛があったわけですけれども、後叱責があったわけですね。それはティアテラ教会の節制のない寛容さ、すなわちこれは、まあ、エペソの場合には愛を書いた厳格さと言われていますけれども、それとは対照的に、いわば何に対しても寛容、まあいわば、まあ言ってしまったら、人のするがままにさしているというわけですね。それは、何よりもこのイザベルという堕落した女をそのままにしていたから、好き勝手にさしていたというわけですね。この旧約聖書に、まあ、イザベルという女が出てきますけれども、これは第一列王記の16章の31節以下に出てきます。彼女は悪王のアハブの奥さきとなり、数々の悪行を行いました。預言者エリアの命を狙いました。その女と同じようなイザベルは偽預言者で、みんなを不貧困と偶像礼拝に誘い込んだのです。不貧困、まさに性的不道徳でした。21節、私は悔い改める機会を与えたが、 この女は不隠行を改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と会員を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。私は全、こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。イエス様は罪を罰する前に警告として悔い改めの機会を与えれますが、このイザベルは耳を貸さなかった。そして裁きとして病と苦痛の徳に投げ込まれた。この女と会員を行う者たち、すなわち彼女に追随するたちも同じだったというわけですね。死病によって殺す、この神様のこの厳しい裁きによって思わず身が縮む思いがするわけですけれども、この偶像礼拝と性的不隠行は初代教会における大きな問題でしたが、しかし2000年経った現在においても世界の全ての教会でもあります。私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。神は全知全能の神であることを知らなければならないのです。預言書エゼキエル書に有名な言葉、私が主であることを知ろう、78回も出てきます。この言葉には下される神の裁きを見て主を知る、神は一人一人その全生涯の全てを知り、その技によって裁かれると宣言されています。24節、しかし手当たりにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う、私はあなた方に他の重荷を負わせない。教会内に二通りの人間がいるってわけですね。まずイザベルの教えに騙されていないサタンの深みを知らない人たちですね。もう一つはこのイザベルの信奉者たちで、彼らはサタンの深いところを知ることができると信じていた人たちでした。勘違いをしていたわけですね。すなわちイザベルによって神の深みを知ることができると、イザベルの言うこの霊の深みによって知ることができるんだと、こういうことですね。でこれはあたかもエデンの園で神様から食べることを禁じられていた善悪を見分ける木の実をサタン悪魔によって食べるように注がれたエヴァと同じことでした。なぜならばエヴァは悪をする必要がなかった、しかしその悪を知ろうと願うようになったということですね。これは同時にこのサタンの深いところというのはまさに悪魔サタンのことです。彼らを知れば知るほど悪を知ることになるのです。それは私たちが悪魔サタンの手先、奴隷になるということを意味しています。それに対してイザベルを拒む人たちはイエス様の守りがあるというわけですね。25節、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者は諸国民の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じ。偽りの教えに騙されてはいけない。イエス様が来られるまで主の教えを守らなければならない。そして結果、神様からの良い報いが得られるというわけですね。最後までイエス様のに従い続けなければならないということです。鉄の杖を持って土の器を打ち砕くとはイエス様の絶対的な支配権を示しています。イエス様は反逆する者を従わせ全地を支配されるのです。鉄の杖は裁きを下すのみならず、羊を招く導く者のためでもあるわけです。最後、また彼に明けの名字を与えよう、また耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 明けの明星というのは金星のことです。明け方最初に光の東の空に輝く星です。それは希望の星です。イエス様ご自身です。イエス様は明けの明星として来られます。メシアは東から来る。これはイザヤ書にも予言されています。イザヤ書41章の2、誰か一人が一人のものを東から起こしと書かれています。テアテラ教会から学ぶことは何でしょうか。テアテラ教会もペルガムと同じように偶像礼拝、信仰の問題に直面していました。その問題を握りなさい。それは何よりもいつも緊張してそれから身を離さないようにすることです。教会はこの偽りの教え、その内なる敵から身を常に離さない、脇を固めるということ、緊張すること、これを忘れてはならないということ。今日はこの3つの教会、いやこれは現在の全世界の問題、いや私たち一つ一つの教会にこの部分、この部分が今私たちにまさに与えられた言葉だと受け取る必要がある。その意味において、これはまさにイエス様が祝福会にあった恵みの書と言えないことはありません。ヨハネの黙示録は恵みの書です。お祈りします。ハレルヤ、地なる神様、ありがとうございます。ヨハネの黙示録の連続公開説教4回目を持つことができました。今日は7つの教会のスルミナ、ペルガモ、テアテラ教会へのから教えられたさまざまなこと、これは私たちハレルヤサンライズチャペルにおいても、その教会の大きい小さいに関わらず心していかなければならないことだと教えられて、ありがとう、感謝します。教会は何よりもまず命と死というものを語るものでなければならないことを教えられました。同時に教会は偶像礼拝、そして性的不貧困から守らなければならないということも教えられました、そのような外なる敵、内なる敵に対して教会は常に検知をしておかなければならないことも教えられました。主ありがとうございます。このヨハネの黙示録は文字通り恵みの書として私たちに与えられたと感謝します。イエス様の名前でこの祈りをお捧げします。アメン。
Yeah.